シーバユーのシーバゼミナール音楽の時間です。東京大学言語学科を卒業し、高校の国語教諭を経て音楽とラジオの世界に入った私シーバユーが、音楽とそれにまつわる物事について音楽愛たっぷりにお届けするゼミナールです。基本毎週1回土曜日にアップしております。今回も福岡にありますここ私のゼミ室からゼミ開講の時間となりましたけれども、今回のゼミはリリック学、久しぶりですね。リリック、まあ、曲の歌詞あるいはまあラップのリリックについての勉強学問ということになりますけれども、今回もある曲、一つの曲を取り上げまして、その曲の歌詞をじっくり読み解こう、味わおう、鑑賞しようという回なんですけれども、今回読み解く鑑賞する曲は桜の森、星野源さんの桜の森、これ2014年に出た7枚目の源さんのシングルの中に入ってた曲ですね。ソウルダンスチューン、まあ非常にポップで、みんなが踊りたくなるようなね、そんな曲ですが、2015年のアルバムイエローダンサー、大ヒットアルバムイエローダンサーにも収録されておりました桜の森。まああの僕超大好きな曲で、超大好きな歌詞リリック、あとまあね、今の時期桜の開花する時期なんで、ちょっとこれやってみようかなと。実はあの2年ぐらい前に一度やったんですよね。あのクロス FM、 FM ラジオ局クロス FM の僕の番組で一回この星野源桜の森のリリックをちょっとね紐解いたんですが、その後2年ぐらい経って結構あの解釈が自分の中で変わったり、新しいところに気づいたりとかありましたんで、今回このポッドキャストで改訂版です。桜の森鑑賞していきましょう。まあ、鑑賞する前に音楽的に言うと、さっき言ったように、まあ、ポップディスコ、ソウルディスコナンバー、70年代後半のマイケル&クインシーですね、マイケル・ジャクソンとクインシー・ジョーンズが組んでやってたアルバムオフ・ザ・ウォールとかね、あの辺的なやつです。ソウルフルキャッチーなディスコダンスミュージックですけどもね、まあ、あのポップで綺麗なアレンジを施されたディスコナンバーですね。まあ、だからそういうソウルディスコな音でタイトル桜の森っていう、ちょっとこうミスマッチな感じがね、がまたなんかちょっと原産っぽくてちょっと惹かれるわけですけど、で、制作の背景を先に言っときますと、この曲どういう風に作られたか、いつ頃作られたか、2012年末から2013年の星野源さんは、まあ、ファンの方は皆さんご存知、くも膜下出血で、しばらく闘病生活を送って活動休止した時期ですね、が2013年までありまして、でまあ言ってみればこう生死の境、死の淵をさまよう時期の後にダンスミュージックを作りたかったっていうことなんですね。なので、そのくも膜下出血活動休止の後に作られた曲、そして、星野源さんご本人、この曲についてこういうふうに言われておりますね。スケベな音楽が好きです。世界各国いろんなセクシーがありますが、自分はやはりジャパニーズスケベが好きですというコメントをね書いてらっしゃる。さあ、どうジャパニーズスケベが表現されているのかということをリリック学として紐解いていきたいと思います。一つ予備知識として、お話しておきます。この曲桜の森の歌詞、間違いなく桜の森の満開の下という作品がベースにありますね。これあの坂口安吾、ブライ派の代表の一人ですね、坂口安吾さんが書いた短編小説桜の森の満開の下というのがあるんですが、あの源さんは野田秀樹さんの舞台があるんですが、あの元作桜の森の満開の下っていう、もう1989年から、まあ、最近もね数年前にも再演されたと思います。あの妻夫木聡さんなんかがね、出演されて再演されている、まあ、野田秀樹さんの舞台の中でも代表作の一つ、この贋作桜の森の満開の下、これの元になっているのが坂口安吾さんの小説2つなんですけど、そのうちの一つ桜の森の満開の下というのがあるんですが、まあだから野田秀樹さんの舞台を通じて、星野源さんは安吾の、まあ、元ネタ的な小説である桜の森の満開の下に触れたようです。 はい、という予備知識は一応持っておきつつ、それではお待たせしました、リリック学桜の森を鑑賞していきましょう。まあ、少しずつ歌詞を紹介しつつ、紹介しながら鑑賞を読み解くということをしたいと思います。まずは1番の歌詞、最初の部分です。あそこの森の満開の下は虫もその他も土を開け外に出てくるだろう。どっけそこどけ欲しいのは光、君もその他も胸を開け足を開け踊るならば。はい、という4行ですね。ここまでをまず読み解きましょう。まあ、確かにこれセクシースケベなのかなと最初から思わせる。あそこの森の満開の下、君もその他も胸を開け足を開け踊るならば、この辺でね、確かにこう男女の性愛を歌った、んー、でも普通にセクシーエロソングな感じとも違うのかなっていうのは感じていただけるでしょうか。それがね、何かと言いますと、まああそこの森の満開の下っていうんで、なんかこうそういうエッチな例えなのかなってちょっと匂わせつつ、虫もその他も土を開け外に出てくるだろうって歌われてる。虫やその他、何ですかねこれは。これ普通の男女のこうね、君が欲しい的な男女のセクシーソングで虫やその他、土の中から出てくる。まあ言ってる景色は非常にこう情景は浮かびますね。まあ春本番、桜の季節になった。桜の森の満開の下にうごめき出して外に出てくる虫と、まあ、その他の動物、まあ、植物もいるかもしれません。芽吹いてくる植物も含め。で、どけ、そこどけ、ね、欲しいのは光。なるほどなと。命の勢いっていうんですかね、これからやっと土から出てきたその生命力の息吹というんでしょうか、その勢いを感じさせる、どけ、そこどけ。そして、君もその他も胸を開け、足を開け、踊るならば。ここがポイントですね。まあ、その他がなければですよ。君も胸を開け、足を開け、踊るならば。君よ、胸を開け。だったりすると、まあ、一人の女性、ある、ね、女性を想定して、その人へのセクシーな感情、欲望の気持ち、なんか、あなたを自分のものにしたい的な、そういうものにも聞こえるんですけど、君もその他も、まあ、だから、そういう性愛、セクシーなエロいこと対象の女の子一人のこと以外にいろんなものが含まれてるんですよね、この歌詞には。どういうことだろうと、なんかこうここでは匂わせてる程度かもしれません。セクシーソングにしては虫やその他がこううごめき出して春になって出てくるシーンがあったり、君もその他も、君が欲しいじゃなくて君といいことしたいだけじゃなくて何かその他があるという匂わせがある。そして踊るならば、踊る、この曲はダンスミュージック、ダンスチューン、踊るという言葉は非常にキーワードになってきますね。この踊ることとエロい行為、スケベな営み、いいことする、男女のいいことするということが、踊ることはここでは直結してます ね胸を開け足を開け踊るならば、こうなんか一緒にもうないまぜになってますね、エッチな行為とダンスというのは。まあ僕の持論でもあり、僕以外もまあそういうのは定説に結構なってますけど、何かというとダンス、踊りっていうのはそのセクシーなものである。必ず性、立身弁の性、まあ立身弁の性は引いては生きる性、生きる方のライフ、リブの性、生きることとか生まれることに性はもちろんつながりますね。性愛があって命が生まれる、性から命は生まれる。つまりこういう、踊りとかダンスっていうのがどういうことかと思うかもしれませんね。踊りとかダンスが性愛とか生きることに結びつく、どういうことかな。それを表現してるダンスはもちろん多いですね。あとまあ鳥とかね、動物の求愛ダンスとかは、まあ、まさにそれ直結してますよね。そのダンスによって男女メスオスが引きつけ合ってというね。あとは世界各地の民族伝統舞踊、いろいろあります。昔から伝わっている、いろんなところに、どの場所にもダンスは伝わっていることが多いですが、この多くが男女の営みを表現しているものが非常に多い。あとまあ身近なところでディスコとかクラブ、踊る場所で男女が接近して仲良くなってっていうことは非常にありますね。ダンスとまあ生きること、その前の愛とか性はつながっている。 そして神楽とかね、日本でいうと神楽のような、神事とか古くから伝わる祭事祭りごとの中には、多くはこう豊穣、豊かな実りとか繁栄とか、そういうものへの願いを込めた、願いを込めて男女の営みを表すような、そういう動きが入ってる、ダンスが入ってたりしますね。などなど例を取るといっぱいありますけども、そういうダンス踊りっていうのが、セクシーなもの、男女のまぐわい、営み、そして命が生まれるっていうことに直結するっていうものは非常にありますね。一言で言うと、だからダンス踊るっていうことは人を近づける、そして性の営みに向かわせる、命を生み命を生かすことにつながっていく、ということは言えるなというふうに思います。ちなみにの話ですけど、今のダンスでもありますね。ヒップホップ踊る、ヒップホップダンスで、女性が踊るヒップホップダンスはまさにこう胸を開け足を開けですね、みたいな、非常にこう生き生き開放的に開けた感じで体を使って踊るダンスありますが、あれは元はアフリカンダンス、女性が踊るアフリカンダンスって元々ああいうダンスがありますね。それを取り入れてるんだと思うんですが、だから今ももちろんそういったダンスと、性とか生きる性とかがつながっているっていうのはあるわけですけども、でこの4行そういろんなこと言いましたけど、星野源さんは最初に言ったように大きな病気でこうね、自分の死を覚悟するかもしれないというような経験をした、だからこそこういう4行の詩が出てきたんだろうと思います。春になって生き物たちが生き生きと動き出す、でそして人間、君もその他もですね、あなたに対する気持ちもそうだけど、君もいろんな生き物、いろんな人間たちも生き生きと踊ってスケベになって、こう生と生を謳歌する、そういう姿と、春になって生き物がこう土から出てきて生き生きと、ね、開放感たっぷりに動き出す、これを重ねたわけですね。だから源さんは自分がその生きる死ぬ、あるいは生生きる立身弁の生、いろんなものをこう考えた、そういう経験をした、考えたとか感じたっていうのが近いんでしょうか。だからこ その春の息吹、春の営み、春の動き、人間たちのダンスを重ねたということだと思います。続いていきましょう。続いて1番のサビに行きます。僕はそれをただ見てる、それをただ見つめてる、鬼たちが笑う、それをただ見つめている、僕はただ見てる、それをただ見つめてる、花びらに変わる君をただ見つめているよ。ここまでがサビです。4行これまたちょっと親と、鬼たちの辺で親どういうこと、あと見てる見つめてるっていうのが何度も出てきますね。これキーワードですね。僕はそれをただ見てる見つめてる、それをただ見てる、それっていうのは春になってね、生と生を謳歌する虫たち動物たち植物、そして君やその他のいろんな踊る人たち、開放感たっぷり踊っている、そういう生きとし生ける者たちの喜びの姿、春の喜びの姿をただ見てる見つめてる。そして問題は次ですね。鬼たちが笑う、それをただ見つめている。鬼たちもいるんですね。はい、虫もその他も君もその他も、その他の中にどうも鬼がいる。これはなかなかの和ですね。鬼が出てくるこの感じ、ジャパニーズ要素、源さん曰くのジャパニーズスケベソングですと。この曲はジャパニーズスケベです。そのジャパニーズ要素を非常に私はこれは感じ取れるんじゃないかと。鬼たちのところですね。鬼たちが笑うってますけど、どうでしょう。鬼は日本人、我々、日本人じゃないかもしれない、あなたも含めね、ゼミ生のあなた、鬼って言うとどんな存在、どういうイメージでしょうかね。鬼ね、日本の鬼です、角が生えて、牙があって恐ろしい形相かもしれませんね。そういう人間を恐れさせる、時には人間を食べるかもしれない恐ろしい怖いもののイメージ、これもあります。あと泣いた赤鬼っていうね、 子供の頃大好きで読んじゃ泣いてたいい話、泣いた赤鬼っていう話ありますよ。まあ鬼なんだけど人間に近い、人間味がある、そういうイメージの存在でもありますね。そういうイメージもありますね。あとまあ身近なところでこう、何なんの鬼っていう言い方しますね。勉強の鬼とかね、野球の鬼とか、あとまああまり良くない表現ですが、鬼嫁とかね、鬼ババとかね、なんかひどい言い方しますね。そういう言い方、渡る世間は鬼ばかりとかね、ありましたけど、まあ、人間なんだけど鬼、人間の心の中の鬼みたいな、人間の中にあるかもしれないっていうイメージもありますね、鬼。まあ、そういうものをひっくるめて、日本の文学とか日本のいろんなこう作品、まあ、歌も短歌和歌も含め、日本の作品の中で昔から鬼は非常によく出てきますね。昔話に鬼は本当に品質ですよね。それぐらい、まあ、日本では人々と我々普通の一般民衆と鬼というのは近い存在、その辺にいるかもしれないぐらいに近しい存在、だというふうに考えてくると、ちょっとこの鬼たちが笑うっていうのがちょっと感覚的に分かってくる気がします。あとさっきね、日本の文学で昔から鬼はよく出てくるって言いましたけど、あの坂口安吾、桜の森の満開の下、まさにこの歌詞の、まあ、下敷きの一つになってるであろう坂口安吾の小説の中では出てきます。人間が鬼になる、そして鬼が人間になるということが出てきます。まとめますと、鬼というのはこのジャパニーズスケベ、ジャパニーズ要素の中で言うと、人間の生活をこう近くで見ている、あるいは人間の中にいて現れるかもしれない存在、まあ下手すれば襲われるかもしれない、食われるかもしれない、退治されるべき存在になったりもする、でも何か非常に身近なものでもある、自分の中にもあるかもしれない鬼の部分で、歌詞に戻ります。そんな人間、虫、その他春に命を解放して喜ぶ、踊る、そういう姿を鬼たちも笑って見てるみたいですね。この僕、星野源さんとおぼしき僕からすると、多分まあほっとしながらでしょうか、荒ぶる鬼、襲う鬼、人を食うかもしれない鬼ではない状態で笑って見ているということは、まあそれを見る源さんも僕もただそれを見ている、あ、よかったなと、鬼たちも許してくれている、この春の、ね、浮かれているかもしれない生き物、人間も含む生きとし生けるものの様子、鬼たちも見ているようだ。そして、もう一行ありましたね、花びらに変わる君をただ見つめてるよ。ここは分かりますね、感覚的にね。花びらに変わる君、まあ、非常に綺麗に表現してますが、その生と生、立身弁も含めね、生と生を喜ぶ、開放的に謳歌する、そういう準備ができている、花びらに変わるっていうのはそれを綺麗に花開き始めてるよ、美しく表してますね。つまり、そんな春の命の、そしてそれを見ている、笑っている鬼たちも、その全ての営みを僕はただ見ている、やっぱり見ている、ね、やっぱこの僕っていうのは星野源さん自身であると考えるのがいいでしょう。まあ生死の境をさまようような経験を経て、その後みんな一緒に生きとし生けるもの、鬼たちも一緒に、ね、鬼たちも見て笑ってる、みんな一緒に普通にこうスケベになって盛り上がって、開放感たっぷりに盛り上がっているけど、源さんはそこに一緒にはいないですね。それとはやっぱり違う心境になっているようです。それはね、あの大きな病気をした後の心境でしょう。ちょっとまあ悟りというと言い過ぎかもしれません、悟りにも似た心境、ちょっとね、そういう宗教的な境地にも近いところかもしれないなと。そこまで言ってないにしてもね、ちょっとこう慈愛に満ちた眼差しというんでしょうか、全ての春のこの行い、営み、そしてそれを見る鬼も含め、全てを自分は見守っている、喜んでいる、自分がそこで一緒にわちゃわちゃやってる感じではないですね。続いてまいりましょう、2番の歌詞、2番の出だしですね。どこぞの森の満開の下で、虫もあなたも土の中、外に憧れたろ、悲しみ消えた春風がさらい、 もしもよければ胸を開け足を開け跳ねるならば。ここは若干分かりやすいです。今までのことを踏まえるとすんなり入ってきますね。はい、虫もあなたも土の中外に憧れたろ、悲しみ消えた春風がさらい。そうですね、春風のおかげかもしれません。これまで土の中に閉じ込められていた命たちが解放される、喜びを爆発させる、それをまたここでも表してますね。そして春風がその今まで解放されない不自由だったそんな悲しみを吹き飛ばす。そして最後、胸を開け足を開け、今度は踊るならばが一番でしたけど、ここでは跳ねるならばに変わってます。さらに楽しく盛り上がって跳ねるならばになっておりますね。はい、ここはこれでいいでしょう。そしてまたサビきます。サビの歌詞は、僕はそれをただ見てる、それをただ見つめてる、花びらに変わる君をただ見つめているよ。ここがまた一番のサビの部分が繰り返されます。自分の今の境地、まあ、悟りにも近い、全てを温かく楽しく見守っているという星野源さんの今の境地、心境で、ここでですね、2番サビがここまでで、別のメロディーが入る中間パートっていうんですかね、別のメロディーに乗せてちょっと雰囲気が変わってこんな歌詞です。泣かないで待ってる、散らないで待ってる、ラジオから流れる花びらが流れる。ここがもうちょっと最高ですね。僕一番好きな下りここですね。最高ですね。そして非常に坂口安吾桜の森の満開の下を意識して作られた歌詞ではないかと思われるこの下り、安吾の小説の中では主人公の男っていうのは花びらを散らします、そして泣きます。読んでない方読んでください。主人公は花びらを散らして泣きます。ただ星野源さんのこの桜の森の歌詞、ここに大きな違いがあります。散らないですし、泣かない、泣かないで待ってる、散らないで待ってるんですね。泣かない、散らないんです。桜ってあっという間に盛りを過ぎて散ってしまう、その儚さがいい、ね、その儚さに泣きたい切ない気持ちになるのがいいんだというような、まあ、感性世界観ありますね。日本人には結構多いと思います。桜というのはあっという間に盛りが過ぎるんだ。だからまあ散るものだし、それを切なく泣きたくなるのが普通かもしれませんが、この歌のこの歌詞の優れているというか、非常に僕が好きなポジティブなところは、まあ、盛りを過ぎて散ってしまって、その儚さに泣きたい気持ちにさせるはずの桜がそうではない。ここでは、まあ、春、生命が解放される、生きとし生けるもの、生と生の喜び、終わらない、続いてほしい、泣かないで待ってる、散らないで待ってる、これは星野源さんの願い願望ですね。続いてほしいって書いてないですけど、泣かないで待ってる、散らないで待ってる、これはでも願望が込められていますね。生きながらえた彼だからこその願望だと思います。この春が、この生きとし生けるものの、喜びが終わらないでほしい、ね、そしてラジオから流れる花びらが流れる。花びらはさっき言ったように、生と生の解放、春の、ね、息吹の象徴のような、命の喜びの象徴のようなものが花びら、ね、この花びらが流れるんです。ラジオから流れるんです。いい、素敵すぎますよ。ラジオから花びらが流れるなんていう歌詞は素敵すぎます。まあ、これはラジオが大好きな人、ラジオから流れされるものに救われた人じゃないと書けない歌詞じゃないかなと私思いますね。星野源さんはまさにそうです。ラジオが大好きで、ラジオにかじりついて、ラジオからのいろんなものを、いろんなものって、ラジオはすごいいろんなものが流れるものですよね。もちろんダンスミュージックや音楽、いろんな音楽も流れます。笑いも流れますね。楽しいことも流れる、ちょっと泣きたくなるような切ない話も流れる、そしてスケベも流れる、文学も流れる、生きること、そして立身弁の性、性も生きることも全部ラジオって、こう素晴らしく開放的で自由なメディアだと私は思っていますが、それをもう本当に 100%120% 分かってらっしゃる星野源さんならではの 素晴らしい詩だなと、つまり今までに歌ってきたようなこの春の桜の季節、桜の森の下で行われている素晴らしい営みやこの喜びがずっと続いてラジオから流れてくるという願望じゃないかなと思います。そして最後のサビに行きます。最後のサビのリリックは、僕はただ見てる、それをただ見つめてる、鬼たちも笑う、それをただ見つめている、僕はただ見てる、それをただ見つめてる、花びらに変わる君をただ見つめているよ。最後にもう一度同じ、ね、サビですが、命のあること、生命、命があることを感じながら、春の喜びに満ちた命、生命たちを見ている、その時の源さんの眼差し、ちょっとこうね、慈愛に満ちた、悟りにも似た眼差しを確認しながらこの詩は終わってきます。以上、桜の森、星野源桜の森を、歌詞をリリックをですね、分析というか鑑賞してみましたけれども、まあこうやって読み解くうちにちょっと思ったんですけど、星野源さんはこう他の生き物や人間たちや君たちと一緒に地べた、地面に地に足をつけて一緒にいない感じに思えてきます、ね、その地べたから桜を見上げて、そして土から出てきた虫たちと一緒に喜んでいるじゃないですね。桜の木の上にいるのかもしれません。そして全てを見ているのかもしれません。まあ、もっと言うと、もっと想像を働かせると、膨らませると、もしかすると桜の木の方に感情移入しているというか、桜の木に星野源さんになっている気持ちかもしれないなぐらい思えてきました、まあ、そして、まあ、ご本人のおっしゃるジャパニーズスケベって、あ、こういうことなのかなということが感じられます。まあ、セクシー、海外のセクシーとかセクシーソングっていうのはこういうものはなかなかない気がします。もうより直接的ですね、海外のものが多いと思います。でも直接的じゃないんですね。自分もそこに混じってこう営みをっていうことではないですね。君が欲しい、ね、いいことしたいだけではないんです。そういう直接的に言ってない、少し離れた、もしかすると桜の木の上の方からスケベ、ジャパニーズスケベの様子を見ている、そして笑ってるんですね。源さんも、よかった、生きててよかった、春になってよかった、ということを感じている、そういうスケベです。直接的じゃないスケベは日本では生きという言葉で表します。生き、直接的に表して、直接的にこうそれを何かをする、スケベな行為をするしましたよっていうのは生きじゃないです、ちょっと間接的に、はっきり表さない、あるいはちょっと離れてそれを見て何かを言う、これが粋な行為、粋な行いですね、粋なスケベ、これがジャパニーズスケベの真髄なのかなと思いました。最後にもう少し、安吾、坂口安吾が描いた桜の森の満開の下で描いた桜の森っていう場所は全く違う世界観です、そこに行くとね、みんなまともではいられなくなる、自分をなくしてしまう、なんだかよくわからなくなってくるような場所なんですね。そういうこう非常に美しい、綺麗だけど危ない場所として描かれてます。まあ、死とかね、無とかの香りが非常に漂うんですよね。で、源さんはそれを参考にはしてる、下敷きにはしてると思うんですけど、まあ言ってみれば反対の世界ですね。死とか無とかの反対、生きることとか生むこと、生命力を表現した歌詞にしているというところが、生き延びた彼の心境だなとを表した、そして非常にポップなダンスチューンで、楽しく踊れる曲で、それをやってるとはなかなか優れてるなという気がしました、非常にいい、元国語教諭の血がうずくそんな歌詞だったんで、たっぷり、語りましたけれども、いかがだったでしょう。よければ坂口安吾桜の森の満開の下、もう短編です、短いですしね、文庫本なんかにも入ってますので、ぜひお読みいただければなと思います。そしてあくまでもこれは私の解釈です、私の解釈です、歌詞とかね、リリックとか文学作品ってどう読むかは読み手、鑑賞する側の自由です、 あくまでまあ参考までに私の解釈を今日は言ったと思って受け取ってください。ゼミ生のあなたがそれぞれの感覚で、この歌桜の森鑑賞していただければなと思います。非常に鑑賞しがいのある曲だと思います。星野源さんの歌詞には生と性の匂いがします。血液や唾液やその他いろんな液の匂いもします。それが感じられるのが優れているなというふうに思います。ということで今回のシーバゼミナールここまでにします。リリック学久しぶりにやりました。今回の講義内容に関する感想やご意見質問など、シーバゼミナールへのメッセージなどありましたら、私シーバユー、ホームページありますシーバユー検索してもらって、公式ホームページの問い合わせフォームにメールで、お送りいただいてもいいですし、まあ、X とかインスタとかやっておりますので、SNS の方にメッセージ飛ばしていただいても OK です。それではシーバユーのシーバゼミナール音楽の時間、また次のゼミへのご参加をお待ちしています。私はこの後桜の森また聞きます。